上村松園作孟母断機。その父剣にしてその子の愚なる者は珍しからず、その母剣にしてその子の愚なる者に至りてはけだし古来まれなり。私はかつての私の作孟母断機の図を思い出すごとに、一代の儒者安井側見先生の右のお言葉を連想するを常としている。嘉永六年、アメリカの黒船が日本に来て以来、側見先生は解剖式一巻を表され、軍艦の製造、海辺の筑穂、糧食の補蓄などについて大いに論じられ、今日の大問題を遠く嘉永の昔に叫ばれ、その他漢詩三古、左伝集釈、論語集説等のたくさんの著書を残されたが、私は先生の数多くの著書よりも右のお言葉に勝る大きな教訓はないと信じている。まことに、この教育者として、母親ほどそれに適したものはなく、それだけに、母親の責任の重大であることを痛感しないではいられない。側見先生のご名言のごとく、賢母の子に愚かな者は一人もないのである。昔から、名将の母、偉大なる政治家の母、衆に優れた偉人の母に、一人として賢母でない方はないと言っても過言ではない。孟子の母も、その例に漏れず、優れた賢母であった。孟子の母は、我が子孟子を立派に育てることは、母として最高の務めであり、子を立派に育てることは、それがすなわち国家へのご奉公であると考えた。それで、その苦心は並々ならぬものがあったのである。孟子は、子供の時分、母と一緒に住んでいた家が墓場に近かった。孟子は、友達と遊戯をするのによくお葬式の真似をした。母は、その遊びを眺めながら、これは困ったことを覚えたものであると思った。明け暮れお葬式の真似をしていたのでは、三つ子の魂百までもの例えで、将来に良い影響は及ぼさずと考えた。そう気づくと、母は孟子を連れて早速遠くへ引っ越してしまった。ところが、そこは市場の近くであったので、孟子は間もなく商人の真似をしだした。近所の友達と売ったとか買ったとかばかり言っている。三度目に引っ越したところは学校の近くであった。すると果たして孟子は本を読む真似をしたり、字を書く遊びをしたり、礼儀作法の真似をして楽しんだ。孟子の母は初めて宗美を開いて、そこに永住する決意をしたのである。世に言う孟母三遷の有名な話であるが、孟母はこれほどにまでして育てた孟子も、成長したので思い切って他国へ学問にやってしまった。しかし、年少の孟子は、国に残した母が恋しくてならなかった。ある日、母恋しさに、孟子はひょっこりと母のもとへ帰ってきたのである。ちょうどその時は、孟母は旗を折っていた。母は孟子の姿を見ると、一瞬は嬉しそうであったが、すぐに様子を変えて、優しくこう尋ねた。孟子よ、学問はすっかりできましたか？孟子は母からそう問われると ちょっとまごついた。はい、お母様。やはり以前と同じところを学んでいますが、いくらやってもダメなので、やめて帰りました。この答えを聞いたモーボは、いきなり傍らの刃物を取り上げると、苦心の織物を途中で切ってしまった。そして、申しを諭した。ご覧なさいこの切れを。お前が学問を中途にやめるのも、この織物を中途でやめるのも、結果は同じですよ。申しは、母が夜もろくろく寝ずに織った、この尊い織物が、まだ完成を見ないうちに切られたことを、こよなく悔いた。母にすまない気持ちが、年少の申しの心を激しく揺すぶったのである。申しは、その場で自分の精神の弱さをわびて、再び都へ学問に戻った。数年の後、天下第一の学者となった申しに、もしあの時の母親の厳しい訓戒がなかったなら、果たして申しは、あれだけの学者に慣れていたであろうか。まことに、賢母こそ国の宝と申さねばなりますまい。孟母談起の図を描いたのは、明治32年であった。その頃、私は市村水耕先生について漢学を勉強してい、そのご講義にこの話が出たので、痛く刺激されて筆を取ったものであるが、これは、遊女喜遊や最初厚子紅葉図などと一脈相通ずる、私の教訓画として、今もって懐かしい作の一つである。その父兼にして、その子の愚なる者は珍しからず、その母兼にして、その子の愚なる者に至りては、けだし古来まれなり。側見安井忠平先生のお言葉こそ、決戦下の日本婦人の大いに味わわなくてはならぬ千古不滅の金言ではなかろうか。そして、孟母の心構えをもって、時代の史上を教育してゆかねばならぬのではなかろうか。孟母談起の故事を思うたびに、私はそれを思うのである。